それでは、テモテへの手紙の第2章であります。ここでのテーマは廃墟の中で、廃墟の中でです。テモテへの手紙第2はパウロが書いた最後の手紙です。なぜだか分かりますか？これから間もなくして皇帝ネロによって死刑に定められるからなんですね。使徒行伝の最後の部分28章を思い出していただきたいんですが、パウロはローマで自費で家を借りて、そしてローマの監視によって鎖につながれてたんですね。それはパウロがエルサレムにおいてこの異邦人にイエス様が自分を召してくださっていることを話した時にですね、あのユダヤ人が反狂乱状態になっちゃって、それでこの彼がこの牢につながれるきっかけとなってですね、それからこのローマへと渡っていったんです。でその28章の話になるんですけども、おそらくというかその時はですね、この釈放されたんですね。そしてパウロはこの他のところにこの宣教に行ったんですけれども、そのパウロが弁明をした、ネロの前でその弁明をしたそのぐらいの時から、あの歴史を見ますとネロはもう本当悪霊付きのようになってですね、このクリスチャンをことごとく迫害して殺していったわけなんですね。そしてパウロも捕らえられました。で以前は自費で借りて家の中だったんですけど、今は本当に監獄の中です。そして1回目の弁明があったんですね。しかしそれは失敗したみたいですね。で、その弁明の後、このパウロと一緒に、弁明の後というかその弁明をするときに、パウロと一緒に共にこの宣教の働きを行っていた者たちが、パウロから離れていました。クリスチャンに対する迫害があり、カイザルは主であると言わないクリスチャン、イエスが主である言わないクリスチャン、そういう迫害の中でこの人々が信仰から離れ、実にこの15節を見ると全員が離れていったと書いてあります。そのような状況の中にあってパウロはただ一人その自分のその牢獄の中にいた、またもちろん他の人もごく少数の人いたんですけれども、そのようになっていたんですね。まあ、その中で書かれた手紙がこの第2の手紙なんですね。でこれまでのローマ人への手紙のですね、このずっと私たちは学んでいますから、これがとてもですね、こう面白いんですね。というのはこれは無意味に並べられているのではなくて、非常に体系的に流れを持ってですね、この聖書の編集をした人たちがこの順番をつけているということがよくわかるんです。ローマの手紙はですね、この人がどのようにして救われるかという救いについて、イエス様の十字架について書いていて、それからコリントもそうですし、ガラテアもそうでした。そしてエペソの手紙からですね、あなたはキリストのうちにいるものであるという教会について書いていたんですね。キリストの体について、フィリピもそうですし、コロサイもそうでした。そしてテサロニケに入るとその教会が取られる話ですね。再臨の話です。敬虚の話ですね。でこのように順番に語られていて、そしてテサロニケの手紙ではあなた方が持っているものを固く守りなさいという話がありましたが、けれどもこのテモテでのテモテに対する手紙、この牧会書簡ですけれども、この忠実さをこう強調しています。こうしっかりとこの御言葉を教えていきなさい、委ねられたものをしっかりと守っていきなさいということが書いてあるんですね。でイエス様が再び戻られるときに、オリーブ山 のイエス様が話された、このことを思い出していただきたいんですけども、目を覚まして用意していなさいとイエス様は何回も言われました。その時にいろいろな例えをされていたんですけれども、 そこで出てくるそのキーワードが忠実なんですね。忠実な思慮深いしもべ、いつもそのいわゆるこの働いている者たちに食事をきちんと与えている人はですね、本当のこの所有者である主人が帰ってきた時には認められるわけですね。けれどもなんかそのいじめて叩いたりしている人は認められないとか、あとはタラントの話もありますね。この良い忠実なしもべだ、よくやった、あなたは小さなことに忠実であったから大きなものを任せろというふうに、神様から委ねられたものをしっかりと守っていく、それを行っていくということが、イエス様が来られるときにこの持っているこの私たちの姿勢なわけなんです。でこのようにこうつながっていってるんですけれども、第一の手紙、ここではですね、もうすでに信仰から離れていった人たちの話がありました。例えば第一の手紙の一章のところで、ある人たちは19節に正しい良心を捨てて信仰の破線に会いました。その中にヒメナオとアレキサンドも、このように違った教えをしてってですね、そしてある者たちがこの信仰から離れていくというような状態です。でこれはですね、きちんとこうまとまったキリストの体である教会の中に何かが入り込んでくるというような状態ではなくて、教会そのものがどんどんどんどんもう違ったものになっていってしまうというような状況なわけなんです。そしてこの それゆえに第一の手紙の中に信仰の戦いを勇敢に戦っていきなさい、永遠の命を獲得しなさいというふうに言いました。これはですね、エペソの教会、エペソ書の6章に書かれている例の戦いとは違うんですね。信仰そのものから離れていくんです。信仰の内容そのものがもう変えられて、信仰そのものから離れていってしまう、そのような戦いなんです。そして、この第2の手紙においては、今さっき読みましたように、全てのものが離れていくというようなことが書かれているほど、この信仰から離れていく状況であります。これが聖書に書かれている廃教です。テモテの第一の手紙にも終わりの時、後の時代になるとという言葉が書かれていました。そしてこの第二の手紙にも終わりの時には困難な時代がやってくるということが書かれています。聖書で終わりの時は廃墟が起こることをはっきりと予言してるんですね。そして黙示録にある7つの教会においては、最後の教会は何ですか？ラオデキアの教会です。イエス様どこにいましたか？教会の中にいましたか？いなかったんです。外から戸を叩いてたんです。イエス様はあなた裸なんだよということをイエス様が言われました。このように信じている信仰そのものの内容が変わり、多くのものが離れていってしまう、このような時にですね、私たち特に牧者とか教会の奉仕者がどのようにして信仰の戦いを勇敢に戦っていくべきなのか、もはや戦う勇気さえも失いかけてしまう、そのような時にですね、主によってどのように支えられていくべきなのかということが、このテモテの手紙の、テーマになっています。第二の手紙のテーマになっています。それでは一節をご覧ください。挨拶が一節二節に書いています。神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロから、愛する子テモテへ、いつものこう書き出しですけれども、パウロが自分が使徒となっているのはキリストイエスにある命の約束によってとあります。パウロは自分が死ぬことが近いことを思って今このように書いているんです。たとえ死が近くても私はキリストイエスにある命の約束がある したがって私は恐れないで信仰を保ち福音を伝えるということですね。命の約束によって私は囚人となっているけれども、まだ使徒として生きているんだという強い確信を持っていたわけなんです。命の約束です。次には、父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。これもいつもの挨拶ですが、テモテの手紙には恵みと平安のほかに、その真ん中に憐れみというのがあるわけですね。でこれは第一の手紙で学びました。牧者にとって必要なのは憐れみですね。この自分が裁かれるのに当然であって、今でも裁かれても不思議ではないけれども、そんなことはなく今自分はここにいるということであります。そして3節です。私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。パウロは本当に深い、とてつもない祈りの生活を持っていました。この夜昼いつも、テモテのことを思って感謝していたんですけれども、他の手紙においても彼が開拓した教会の人たちのためにいつも祈っていると書いてあります。そして、ローマの手紙、ローマ人への手紙でしたでしょうか、自分が開拓したのではない教会、聞いたことしかない教会においても彼はその人たちのために祈っていったんですね。祈りが信仰の戦いにおいてどれほど大切であるかということが分かります。そしてここでは、先祖以来清い良心を持って仕えている神とあります。この先祖以来とありますけれども、これはパウロはユダヤ人であり、またこのラビでありますから、彼は先祖のこと、このユダヤ人の先祖のこと、生徒たちのことを話していますね。その彼らは清い良心を持って仕えていた。で私もそれを清い良心を持って仕えているということです。で良心という言葉はですね、テモテの第一の手紙を読んだ時にたくさん出てきたことを気づいたでしょうか。例えば1章の18節19節にはこう書いてありました。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち勇敢に戦い抜くためです。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いました。4章の2節には、彼らは良心が麻痺しており、この麻痺っていうのはですね、アイロンをですね自分の肌にくっつけて、でも全く感覚がなくなったっていうような感じに書いてあります。そして結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。私たちは神様の御言葉、この聖書が与えられて、でその御言葉を解き明かしてくださる御霊が与えられていて、そしてその御霊によ、御霊が働いてくださるのは、私たちが信仰を持ってこの御言葉を聞いていくときなんですね。そしてその信仰を持って聞いていくときに、その信仰が常に私たちの良心に働きかけて、その良心を保っていることによって信仰を保っていくことができるんです。でこの正しい良心が終わりの時に試されるんですね。良心が汚されていくようになっていくですね。でその良心をしっかりと保っていることが終わりの時に信仰の戦いを戦い抜く武器となるんです。その戦う、信仰の戦いを戦うっていうのが一体何なのかなっていうことを、まあ、皆さん考えられているのであれば、このことを思ってください。良心を清く保っていくということに心を留めていけばいいんだということなんですね。そして次は、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。テモテは今エペソにいるわけなんです。でパウロと離れるときに彼は涙を流していたんだと思うんですね。 けれども今パウロはテモテを呼んでいます。自分の死ぬ時が近いので、そしてこのテモテの最後のところを読む、この手紙の最後のところを読むとですね、テキコをこのエペソに使わすことにしたんですね。そしてテキコにこのエペソを任せて、でテモテを連れてくる。で最後にですね、この自分がイエス・キリストから与えられているものをテモテに委ねる、その最後の言葉を話そうとするわけなんですね。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。テモテは母がユダヤ人で父がギリシャ人の両親を持っていたんですね。そして現代は違うんですけども、当時のユダヤ教または聖書の中においては、父親がユダヤ人で母親が異邦人であれば生まれてくる子供はユダヤ人なんです。今はですね、母親がユダヤ人で父親が異邦人の時はユダヤ人ですけども、父親がユダヤ人で母親が異邦人だとユダヤ人になれないっていう定義にされてしまっていますけれども、けれどもそうではないんですね。ですからテモテは異邦人となっていたわけなんです。ですからパウロはこれからユダヤ人の手前割礼を施さなければいけないということで、テモテを割礼を施させたんですね。この宣教の働きに出るときにということなんですけれども、テモテは母親と祖母から聖書を幼い頃から教えられていたんです。でその聖書の土台があるので、この純粋な信仰になっている、神の言葉を信じる信仰になっているということですね。そして6節でパウロはテモテを強く励まして進めています。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安守をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。テモテには予言の言葉が与えられていたんですね。長老たちが彼に安守をしました。その時に予言の言葉が与えられて、その時に聖霊の賜物が与えられました。ですからテモテへの第一の手紙で、あなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけませんと書いています。今軽んじてはいけないと言ってるんじゃないんです。パウロは再び燃え立たせてくださいと言ってるんです。おそらくテモテは伝道者としての賜物が与えられていただと思われるんですね。この4章のところで伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさいというふうに書いてました。ですから御言葉を述べ伝えて教えて進めていくというのが彼の務めだったんですけれども、その賜物が長老にたちに祈られた時にですね、この安心を受けた時に与えられたのだと考えられます。けれどもテモテは若くておとなしい性格の持ち主だったんですね。エペソの教会においてですね、年長者から軽んじられて、また違ったことを教えている者たちがいるのにもかかわらず、牧者としての権限によってはっきりとそれを責めること、責めるっていうとですね、ちょっと日本語だとあれなんですけど、非難するみたいに聞こえちゃうんですけども、聖書に出てくる責めるっていうのは叱責するのを責めるですね。叱るって言った方がいいかもしれませんね。責めることもできなかったような感じだったわけですね、テモテが。で人々が彼を利用していった。で今皇帝によるクリスチャン迫害が始まっていて、御言葉を述べ伝えていたらパウロのように命を落とすかもしれない。でしかもアジアにいる人たちは皆パウロを離れていった。このような状況の中でテモテももう本当に疲れて怯えて、この務めはもう果たすことができないと思っていたかもしれません。けれどもパウロは神の賜物を再び燃え立たせてくださいと言ってるんです。でこれがですね、終わりの時における困難の中にいて自分を信仰の中に保っていく方法なんです。神の賜物を燃え立たせてくださいと言ってるんです。自分に与えられた賜物を本当に用いていきなさい、使 っていきなさい、燃え立たせなさい、そのように言ってます。この前宣教会議に行った時に、このアフターグローといって聖霊の賜物を用いるこの集会があるんですが、その時にですね、この長いことをこう威厳で話していなかった人、このスターアップって言ったんですね、燃え立たせてください、このもう一度用いてくださいというふうな、この勧めの言葉があったんですけれども、威厳に限らず私たちに与えられている神様の賜物があって、それを用いていたのにもかかわらず、さまざまな困難の中にあって、いろいろ傷ついてしまったり、いろいろして、それで自分はもういいや、もうって言って、その実際の宣教の関わりの中でもうそれを恥と思ってですね、この用いていかなくなっているというようなことが起こってくるわけなんです。しかしそれはですね、結構危険なところにいるわけです。というのは信仰そのものから離れていくということになってしまうんですね。終わりの時っていうのは本当戦いなんです。信仰の戦いなんです。消極的に受け身の立場でいたらもう終わりなんです。信仰を信じるということそのものがですね、ものすごくこうかつ躍動的に活発に動いていく、この保っていくものなんですね。でその中であるのが燃え立たせなさいと言ってるんです。だから皆さんの中にこの神の賜物が与えられて、そして困難があって、もういいわと言ってこの使っていないというようなことがあれば、燃え立たせなさい、そのようにパウロは言ってるわけなんです。でテモテはですね、おそらくユダヤ人ではないということで軽んじられていたのかもしれませんね、このエペソの教会で。ですからパウロはこの清い先祖の話をして、先祖以来清い良心を持ってっていう話もしてますし、あとこのテモテはギリシャ人を父親と思っていたけれども、ユダヤ人のこのヘリテージ、この遺産ですね、御言葉という遺産をこうちゃんと受け継いでいるものであるということをですね、自信を持たせようとしていたわけなんです。ですね。あなたは純粋な信仰を持ってるんだ、この健全なこの御言葉を持ってるんだ、この聖書を持ってるんだということをですね言って、それでその純粋な信仰があるんだから燃え立たせてくださいと、あなたには賜物が与えられてるんだということなんですね。ですからこの終わりの時に信仰の戦いをしていく時に、私たちを支えてくれるものは用いていくことなんです。賜物、これ学びましたね。しっかりと教えなさいというところで、そう自分自身と教えていることに気をつけなさい。そうすればあなた自身も、そしてこの聞いている人たちをも救うことになるのですって言ってるんです。でこのように、燃え立たせる、用いていくということが必要なんだ。そしてパウロは、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊ですと言ってます。自分の力でこの信仰の戦いを戦うことはできない、御霊の力なんです。でここ大事なんですね。ああ私にはできないとか、そういう世界ではないんです。それはもう信仰ではないんです。自分の力ではなくて、神の力、御霊の力があって、私たちにはもちろんできるような事柄ではないんですね。私たちにとっての焦点は、いかに御霊により頼んでいくことができるかということです。つまり信頼の問題、従順の問題、信仰の問題、いかに御霊にしたかということができるか。これは何回も何回も聞いてもですね、太鼓とも話し合ったんですけど、コスタメッツァの教会に行って、もう何回も何回も聞いてても、で分かってないことがすごいたくさんあるんですね。本当に分から、本当にこれはですね、私たちは体験していかなければいけない、この聖霊の導き、聖霊の力、これは体験していくものなんですね。ですから力ですね、この愛の前に力って出てるのが大事ですね。この今彼が力が必要だったんですね、この手元には力と、でも力って言っても、このいわゆるこのパワーなんだかなんだかっていうような、この宣教っていうんじゃなくて愛があって慎みがある、 ということですね。で次にまた手元を強く励ましています。チャレンジ与えています。ですからあなたは私たちの主を証しすることや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。このようにパウロは福音を述べ伝えていたために苦しみが起こって今囚人となっているわけですけれども、あなたもですねその苦しみを共にしてくださいって言ってるんです。でこれは神の力によってでしかできないんですね。昨日このテモテの手紙を学んでてですねこの注釈書を見たんですけども、ある人の話がありました。この殉教を間近にしているまさにパウロと同じような状況の中にいる人の話が書いてあってですね、そして、自分が牢屋の中に入っ て牢屋の中に入ったのかな、わかんないですけども、火あぶりにされるんですね。やっぱ怖くてですね、でこれろうそくで試してみたんです手を。そしたら熱くてやっぱり離れちゃうんですね。できない自分にはということが分かりました。けれども実際に火あぶりにされるときには耐えられたんですね、その人は。分かりますか、この違い。自分の力じゃないんです、神の力なんですね。恵みなんです。そして次に出てきますけれども、神の力ではによってっていうことが書かれてますけれども、ここがものすごく大事です。終わりの時に廃墟の時代に私たちが支えられていくのはいかに自分が意志が強くてではなくて、いかに神の恵みの中にいるかということなんです。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働き、これ行いと言ってもいいですね、行いによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられていたものであって、それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたの。これはキリストイエスの現れというのは、これは再臨のことではなくて、ここは初臨のことですね。このイエス様が現れたことによって、この救いとこの招きですね、この証明、聖なるものとなる招きというのが現れたんですね。このイエス様のこのお生まれになって、そして生涯を送られて十字架で復活ですねによって現れたんだと。でここでパウロが言っているように、私たちが救われてまた聖なるものとなる召しを受けたけれども、それは永遠の昔から神によって定められていたんです。ご計画だったんです。そこには私たちの行いが入る余地はゼロですね。ゼロですよね。人間または被造物が神に影響を与えるっていう余地はまるで何一つないんです。永遠の昔から定めたんです。ですから神の主権によって、神ご自身によって、神が成し遂げてくださっていて、この救いと聖なる招きはもう神が私のために永遠の昔に用意してくださったんだ。こう思ったら選びの力が働くんです。でこれが恵みなんです。自分の行いではなくて神の行いなんです。神がキリストにあって全てのことを行ってくださったということが分かるときに、このテモテの手紙の2章の1節に書いてあるんですけれども、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさいとパウロは言っていますけれども、何によって強くなるんですか。恵みによって強くなるんです。でこれをしっかりとこの自分のうちに心に保っておく必要があるわけなんですね。ですから終わりの時に生きるもう一つのキーワードは神の恵みなんですね。そしてキリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。パウロは死に直面して囚人となっている今も宣教者、使徒、教師としての任命を受けているという自負を失いませんでした。このような状況になるとですね、この多くの困難の中にいる人たちは 自分は役立たないものなんだという思いになってきます。この野戸さんというあの牧師の方のもですね、この祈り、彼のためにまだ生きている時にこの祈った時にですね、この知り合いのその人のことをよく知っている牧師が言ってましたけども、やっぱりもうこあの下半身っていうかこの胸あたりからも下は全然動かないわけですね。でそういう時にやはり自分は神のために何をしているのかという気持ちにさせられるわけです。だけどなんかその牧師はですね、あの英語のですね本をですねこう訳させる黙示録の公開かなんかだったと思うんですけど、それ訳させたとか訳させようかな思ってるとかって言ってましたけれども、あともう一人あの私たちのよく知っている方ですね、鎌倉カルバリーの奥さんなんですけれども、佳代さんという方ですね、今は入院をしていますね、牧師の奥さんです。でやはり彼女も自分は本当に妨げになっているのではないかという思いもあるということを、この旦那さんのですね田中さんが話していました。そうなんですね、困難の中にいるとですね、本当に自分は一体何なのかということを思いますけれども、パウロはそういうふうに思ってなかったんです。なぜか、なんでそこまで神様から与えられているところの任務ということを捨てないでいることができたかというと、キリストは死を滅ぼし福音によって命と不滅を明らかにされたからということです。死に直面していて、でもパウロはそれは死ではなかったんです。死が自分を邪魔することはなかったんです。キリストが死を滅ぼされました。ヘブル人への手紙の2章の14節にこう書いてあります。そこで子たちは皆血と肉を持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となった人々を解放してくださるためでした。私たち人間は肉体の死が定められているだけではなくて、霊の死が定められていて神から離れているということは、人の霊が死んでいるということであります。そして肉体の死が訪れた後はこの永遠の裁きという第二の死を経験するわけですね。でそれをキリストが根っこから引き抜かれて滅ぼしてしまわれたんですね。そして命と不滅を明らかにされたというのは、このキリストが罪のもたらす死を滅ぼされたから、朽ちるべきこの体も朽ちない天からの新しい体に変えられる、身につけるということであります。でこれがあったから、パウロは自分が死ぬということが患いにならなかったんです。最後まで一日一日自分が果たすべき務めを果たしていくことができたんです。最後の最後までそれをすることができました。で思い起こすのは何だかターナーさんといってテキサス州で死刑判決になってあの人がいましたね。ちょっと名前をファーストネームを忘れましたけれども、彼女はですね殺人罪を犯して、そして死刑判決が出たんですけれども、その後でクリスチャンになっていたんですね。そして実際に死刑判決が出て死んでしまったんですけども、その時にですねこの CNN のこのインタビューに答えた時に、恐ろしくないんですかと聞かれて、でだって自分が今神様から与えられているものに集中しているから、そういうことを考える暇がないと言ったら変です。もちろんそういうことを分かっているけれども、分かりますか、これは思い煩いっていうのがないわけなんですね。でパウロはこのことを今話しているわけですね。死を滅ぼしてくださったんだということです。ですから私たちも終わりの時になって、困難な時代になればなるほどこの命というものに固執しないようになっていかなければいけないんです。命というのは自分のこの命ですね、この何を食べようか何を着るかとかそういうことですね。キリストの命、この命の約束というものをしっかりと止めていかなければいけないということですね。そして12節、そのために私はこのような苦しみにも遭っています。 しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、そのまたその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。でここにですね、パウロが神と共に歩んできたところから出る自信に満ち溢れています。私は自分の信じてきた方をよく知っておりと言って、神様のことを知識ではなくてこの体験の中で人生の中で知ってきたんですね。だから自分を神様は真実をもって救い出してくださったということを彼はよくもう本当に知っていたんですね。そして自分のお任せ、私のお任せしたものをっていうのは、これは自分の命のことです。魂のことです。主が再臨されるときに自分が永遠の命に導き入れられるということ、それを確信しているわけなんですね。そして次にパウロはテモテにもう一つ強く流しを与えています。あなたはキリストイエスにある信仰と愛をもって私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私のうちに宿る聖霊によって守りなさい。でこの委ねるという言葉が、この第一の手紙にもたくさん出てきました。パウロはずっと神の御言葉を教えてきて、それが健全な言葉であり、それをテモテに委ねると言ってるんです。手本にしなさいとも書いてますけれども、真似しなさいみたいな感じでもあるわけですね。で私たちが終わりの時に試されるのが聖書で掲示されている健全な教えなんです。終わりの時にどうすればいいか、信仰の戦いを戦い抜く時どうすればいいのか、純粋な信仰、純粋な教えを保っていくということです。でここでですね、このなんか私この前ちょっとある人からですね、インターネットで清清さんは堅くなですねとかって言われて、なんでそんな堅くななんですかと、自分のこの聖書の立場ですね、言われたんですけれども、僕はですね、主を褒めたたえよとかって思ったんですね、その時にね。どうしてかというとですね、そのようにしていく姿勢が必要なんですね。もちろんこの聖書以外のことで堅くなになってはいけないですよ。けれども本質的なことにおいての堅くなさが必要なんです。そして真似していいんです。手本にしていいんです。パウロにやってることを真似していくんですですね。でこれが終わりの時に試されることであって、そして私たちがしていかなければいけない。ただ大事なのはキリストイエスにある信仰と愛を持って、イエス様を対する信仰と愛の中でそれを保って委ねていく、守っていくということなんですね。この猛烈に批判したり義憤したり怒ったり、そういう形で真理を語るのではなくて、信仰と愛によってですね、この愛によって愛を持って真理を語っていく必要があるわけです。そして次に私たちのうちに宿る聖霊とありますけれども、これもですね、今教えを固く守ると言いましたけれども、これはですね、その教えというのはあくまでも聖霊が私たちに教えてくださるところにある教えなんです。これ違うんですね。生きた信仰、生きた御言葉の中にある教えと、よく言われるのは死んだ教えなんです。正しいことを言ってるんだけど命がないという教えと、この生きてその人を実際に生かしている教えですね。よくこの神学用語使われますね。終末論、精霊論とかですね、予定論とかですね、いろいろなんか固い名前が付けられていきますけれども、もしそれを信じていてですね、そして自分が生活の中で聖霊の実を結ばせているか、その教えによって結ばれているかということです。これがすごい大事になってくるわけですね。ですから私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいとパウロは言っています。次いきますね。15節です。あなたの知っている通り、アジアにいる人々は皆私を離れていきました。その中にはフゲロとヘルモゲネがいます。フゲロとヘルモゲネという2人はここにしか出てこないんですね。離れていったって話だけで終わってしまっているような人です。でアジアにいる人々、あなたも知っている通りって、ね、今手元はエペソンにいますからよく知っているわけです。みんな離れていったんです。人であるパウロから同労者がほとんどいなくなる。 で、人であるパウロから離れていくということはキリストから離れていくということと同じですね。で、おそらくこの2人はパウロに反対したんだと思います。そしてパウロが弁明の時にもいなかった、距離を離したわけですね。このような状況、そしてパウロは今までこの本当に開拓していた教会がですね、そのようにこの主の働きをしているものが離れて、そして間違った教えがですね浸透し、それがメジャー主流になっていくような状況です。暗黒です。パウロは何かしたいけれども牢屋にいる。しかしある人がやってきたんですね。オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探し見つけ出してくれたのです。かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように。彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたが一番よく知っています。オネシポロが彼のところにやってきてですね、これ彼おそらくこれ仕えてくれたって書いてますので、エペソにいるこの羊ではないかなと考えられます。そしてローマに来る用事が何かあったんでしょうね。その時にですね、熱心にパウロを探し出したんですね。で、この熱心に探し出したという時にですね、気をつけてください。これは本当に勇気のある、命の危険も犯すような可能性のあることです。そしてパウロは主が憐れんでくださいますようにって言ってますね、祈ってます。イエス様は憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けるからですと言っています。愛が冷えるんです。困難な時代、終わりの時はですね、私たちがこの愛を保っていけるかどうか、裏切られ傷つけられ、そういうようなことがたくさんあるような時に、それでもこのキリストイエスにある愛と信仰の中に生きていけるかどうかということが試されていきます。このようにですね、廃墟の中で私たちを支えてくれるもの、命の約束、祈り、そして、精霊の力、神の賜物を再び燃え立たせる神の選びと恵み、そして、この健全な言葉を守っていく主の憐れみを持ち続けていく、福音を恥としない、苦しみを共にしていくですね、いろいろありましたけれども、その一つ一つの何回も聞いてるよではなくて、これが試される時代なんです。信仰の戦いを戦い抜くというのはこういうことです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして、学ぶことができて、本当に私たち自身ではなくて、もうただただあなたご自身によってのみ支えられていくことが知ることができました。ありがとうございます。無駄にこの自分の力をすり減らすのではなくて、今書かれてある通りを素直に受け入れて、そしてこのあなたが語ってくださった御言葉通りにこの信じて、それにの中に留まっていることができるように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。